皆さんこんにちは。2004年10月23日の新潟中越地震から1年が経ちました。地震の復旧作業と聞いて皆さんは何を想像しますか？私は電気や水道、ガス、道路、医療関係等のライフラインを思い浮かべました。今日のお客様は新潟県川口町の図書館の復旧作業に当たられた調布市立図書館若葉分館勤務の関谷康子さんです。当時の新潟の状況や人々の様子、また関谷さんが感じてこられたことを中心にお話を伺っていきます。関谷さん、図書館の復旧作業に何日間行かれてたんですか？
12月の12日から14日まで3日間行きました。
はい、きっかけっていうのは何だったんですか？
調布市の職員をボランティア派遣しまして、で最初はライフラインの復旧ということで、男性の方がたくさん行かれたんですけれども、はい、図書館の復旧作業に従事していらっしゃいました。図書館の専門員がいればもっとはかどったのではないかという、報告が載っていました。それを見まして、私は図書館の専門職員なんですけれども、一体何をやってるんだということで非常にショック受けまして、それで新潟の、県立図書館のホームページを見ましたら、11月の27日現在でほとんどの図書館は、開館をしていましたけれども、川口町の図書館と十日町情報館が、目処が立たないということが載っておりまして、それで川口町の図書館に行ってみようと思いました。
新潟県立図書館は10月27日には最初の被災情報をホームページに載せていますね。被災から4日目で対応が早いなと思ったんですけど、
実際はですね、もっと早かったそうです。
あ、そうなんですか。
でもっと早かったんですけれども、被害状況が非常に生々しいんで、あまり生々しいのはちょっと出せないということで削除したということを聞いています。早く対応できたというのは、阪神の大震災の時に図書館が、非常にあの時の対応を反省しまして、それでいろいろ報告を出しているんですね。ですからそれの阪神大震災の教訓ということで取り組んだんではないかと思うんですけれども。
川口町の町の様子っていうのはどんな感じだったんですか？
もう1ヶ月ちょっと経ってましたので、だいたいライフラインなんかは復旧してたんですけれども、その川口までに行く途中が1階が押しつぶされた家とか、それから道路が真ん中が盛り上がってひび割れていたり、ガードレールが曲がっていたり、トンネルが片側通行でなかなか進まない、車が進まないというような状況でしたね。で何よりも家が傾いたり、窓ガラスが全部壊れていたりっていうのも驚きましたね。
昨日までちゃんと立っていたものがその一瞬にして壊れるっていうのは、やっぱそのすごいショックを受けたでしょうね。
そうですね。私もいる間に余震を、何度か体験したんですけれども、下から突き上げるようなドーンという音と揺れですから、やはり10月23日の時は川口町は震度7を
大きかったですよね。
ですから、もう本当に想像を絶する、もう住んでらした方は本当に驚かれたと思いますね。
本日のお客様は新潟県川口町の図書館復旧作業に当たられた調布市立図書館若葉分館勤務の関谷康子さんです。ボランティアに川口町に行かれるまでが、交通手段、宿泊の関係とか、なかなか情報を得るのが大変だったんじゃないかなと思うんですけど、
役場に聞けばわかるかなと思いまして、川口町役場にまず電話を入れました。でも町役場は例えば上越線がどこまで走っているのかさえも掴んでいなかったんですね。多分ライフラインの復旧の方でも忙しくて、とてもそういうことはできなかったんだと思います。で何で知ったかと言いますと、あちらこちらでやはりボランティアの方たちが立ち上がりまして、復旧ボランティアのセンターができていたんですね。で川口町の、ボランティアセンターの方に、 連絡を入れまして、それはインターネットで調べまして、電話を入れまして聞きました。そうしましたら、ボランティアセンターの方たちが交通の状況、それから宿泊の案内とか、それからもしボランティアに来る時の注意事項とか、そういうことを載せてくださってたんですね、非常にそれが参考になりました。ボランティアセンターに来ました時に、はい、もう大型バスでいらっしゃる方とか、大学を卒業なさって就職が決まって手持ち無沙汰なんで、何かやりたいという学生さんとご一緒になったんですけれども、はい、やはりそういう方たちが集まってこられたってことはすごいなと思いましたね。ボランティアとして活動するときは、はい、必ずボランティアセンターにいらした方がいいんですね。でそこでいろんな注意事項と、それからボランティアと称していろんな方が入ってきますので、はい、非常に残念なんですけれども、いろいろな悪事を働かれる方もいらっしゃるんですね。なので皆さん警戒なさいますから、ボランティアセンターでネームプレートをくれますから、そのネームプレートをつけている人は住民の方もやはり安心して接してくださるんですね。それとボランティアをする私たちが怪我をする場合もあります、はい、なのでボランティア保険というのに加入しなくてはならないんです。いざ怪我をしました時に何も保証ができませんので、そのボランティア保険をセンターの方で出してくださいますので、まずボランティアセンターに行って手続きをなさった方がいいと思いますね。とにかく役場はもう、はい、主だったライフライン、水道、ガス、電気、そういうのの復旧に力を注いでますでしょ。
生活が中心になってしまうんですね、
はい、ですからそれ以外の、はい、こと、もろもろの細かいことは本当にボランティアセンターの方たちがやってらっしゃいましたね。
本日のお客様は新潟県川口町の図書館復旧作業に当たられた調布市立図書館若葉分館勤務の関谷康子さんです。最初に新潟に行った時に子どもたちをその励ます活動をされたんですよね。
そうです。図書館の復旧作業がもし、ダメだったならば、図書館員として例えば避難所で子どもたちにお話をしたり、読み聞かせをしたり、手遊びをやったり、そういうことができないかなと思いまして、はい、でボランティアセンターの方に、お話ししましたら、もう避難所の方は、全部仮設住宅の方に入られてもう閉めましたというふうに言われたんです。図書館の復旧作業も、月曜からですし、日曜日に行ったものですから、はい、日曜日にじゃ何かできることはないかなって言いましたら、若者たちが元気もりもり隊と言って、仮設住宅を回る活動をしている、はい、で午後からその活動に入るところがあるんで一緒に行きませんかと誘われまして、行ってみました。で川口町の、小学校の校庭のに、だいたい150個ぐらいでしたかしら、
はい、
仮設住宅が作られてまして。
そんなにあったんですか。
ありましたね、子どもたちがその仮設住宅の広場のところで遊んでいたんですね、それで声をかけたんですけど、全く見たことのない人ですから私は返事もしてくれなかったんです。でもボランティアの若者が2人一緒にいてくれましたので、はい、その方たちは顔なじみだったんですね。そういうことで恐る恐る私には近づいてきてくれたんですけれども、心を許してくれるようになった時に、実は、おばちゃんいろいろ手遊び歌遊び知ってるんだけど、やってみないということで、私が知ってるいくつかをやりましたら、子どもたちが面白がって、
はい、
一緒に手遊びしてくれたんですね。それでですね、子どもたちが指を動かしてお話をやっていく、ブラックさんとブラウンさんという、お話があるんですけれども、それを子どもたちに教えましたら、練習しまして、仮設住宅の大人の人たちにそれを見せたいっていう子どもたちが言い出しまして、はい、それで子どもたちが、仮設住宅を回って聞きに来ませんか、見に来ませんかということで声をかけたんですね。小さいお子さん連れた方などが見えまして、子どもたちが演じたんですね。で舞台なんかありませんから、はい、たまたま 軽トラックが止まってまして、で軽トラックの荷台のところがちょうどあの縁のところが高さがありますよね、
段になって、
あそこをあの舞台のにしまして、はい、でその縁のところからこう指を突き出しまして、それでそのブラックさんとブラウンさんを、子供たちがやったんですね、ボランティアの青年も覚えたいということで覚えて、
子供たちのために読み聞かせの本をたくさん持っていかれたんですね。
子供たちがやはりかなり心の傷をね、負ってるんじゃないかなと思うんですね。住んでたお家がなくなったり、怪我をされた方はたくさんいらっしゃいますから、そういうのを見てるわけですからね、目の前で。本を選ぶときに、できるだけ明るく元気が出るような本を選びました。はい、ただその本は、避難所側の解散というかなってましたので、避難所で読み聞かせができなかったんですね。仮設住宅でもとても本を読むということはできませんでしたので、読み聞かせはできませんでした。川口町の図書館に寄付してきました。
あ、ご自分で買った本を。
そうです。
はい、そうですか。
はい、寄付しました。まあ、いずれ子どもたちが、図書館に来られるようになったときに手に取って読んでくれたらいいなと思いまして、
今日ゲストに出ていただいた関谷靖子さんがインタビューの途中、時折その目をつぶって話されていたのがとても印象に残りました。本日のお客様は調布市立図書館若葉文館にお勤めの関谷靖子さんでした。ありがとうございました。来週も引き続き関谷さんに図書館での復旧作業のことや震災における図書館の役割などをお話ししてもらいます。